今日のカフェテラスのお客様、お迎えしているのは社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
爽やかな季節になりましたね。
そうですね、山の緑がね、美しいですわ。
本当ですね、気持ちがいいですね。
新緑の光ってうまく言ったもんですね。
本当ですね、ちょっと眩しいぐらいですけども ね、爽やかで気持ちがいいですね。いつもこの時間、先生には人生100年時代を迎えての豊かな人生の進めということでお話をいただいておりますが、今日も素晴らしい人生を過ごしていらっしゃる方のお話をちょっとご紹介いただけそうですね。
今日はね、こんな本を買ってきました。102歳、一人暮らしというのが表題でね、そのサブテーマが、哲代おばあちゃんの心も体も錆びない生き方、これが副題になってるんですね。この本を探してきたんです。これね、ちょっと後で紹介しますけどね、人生100年時代の一人のサンプルなんですけど、来年はちょうどこの2024年ですかね、ちょうどではないですけど、ちょうどね、何がちょうどと言いたかったかと言いますと、団塊の世代の人たちがちょうどみんな高齢者になる、それが来年なんです。
そうです。
もうちょっと言いますとね、団塊の世代、つまりその日本の人口の最大の集団の全てが75歳以上の後期高齢者の仲間入りをするという、こういうのが来年なんですね。
そうですね。
団塊の世代というのは、要するに戦後日本の第一次ベビーブームと言われた時の時期ですよね。具体的には1947年から昭和22年から1949年昭和24年に生まれた世代の人たちのことを言うんですけども、これは団塊の世代という作家の坂井太一さんの小説の題名が定着してそう呼ばれるようになったのは、周知の通りなんですけど、要するに人生100年時代の幕開けの到来と言ってもいいんではないかと思います。人口の一番多いグループが全部後期高齢者になる、ということですからね、そういう意味では意味があるというのが考えさせられる時でもあるんですね。で、今回その話題にするのは、今言いましたように、102歳、一人暮らしというのが、メインテーマで、そのサブテーマが、哲代おばあちゃんの心も体も錆びない生き方という本を取り上げてみたいと思います。で、これはね、もともとは広島に本社を置く中国新聞という新聞社のある記者が、その人生100年時代のモデルとして誰がないかなと探してて、このおばあちゃんに行き当たって、それ3年にわたって密着取材をして、それを連載記事に連載にしたんです。それがね、非常に評判がよくって、で RCC を中国放送のテレビで放送したんですって、そうしますとね、広島ではもう大人気になったそうです。これがね、
そうですか。
それを日記風の本にして出版されたのが、この102歳一人暮らしという本なんですね。今年の1月、まだぬくぬくですけど、今年の1月に、初版が出されて、私が買ったのはいつだったかな、4月6日なんです、4月6日に買いましたけれども、もうその4ヶ月も目でもう9冊
すごいですね。
9刷り言うたら分かりやすいと思う。もう9刷り目になってる。
すごいですね。
ものすごく売れてるんですね。
ね、4月の初めに買われたんだから、実質3ヶ月ぐらいでもう9刷りってことで。
9刷りになってるんですね。
すごい人気の。
ですからね、多分その、この放送をお聞きになってる皆さんの中でも、もう私読んだいう人が出てくる、いらっしゃる可能性は非常に高いと思うんですよね。で、この本の内容はどちらかというと、この番組のテーマであるその豊かな第三の人生、豊かなというよりもですわ、というよりも、元気に生きるとか、あるいは前向きに生きるとか、あるいは機嫌よく生きるとか、 うまく上手に生きる人生を送るための参考になる本だという、はい、言った方がいいと思うんですね、
はい、
ではなぜ私がそう言うかと言いますと、この本の帯にこんなことが書いてある、どこやったかな、この本の帯にね、
はい、
自分らしくご機嫌に老いるためのヒントが満載、あ、これね、はい、書いてありますでしょ、で、まあこういうことが書いてあるんですが、中身読んでみたらその通りだと思いましたので、今元気に生きる、前向きに生きる、
はい、
上手に年を老いる、年を取るというのが老いるという、そういう本なんですね、で、まあ要するに楽しく読める本ですわ。で、この本、ここにも帯にもね、和を生きたら丸く可愛くなりましたと書いてあります。で、この写真見てもらって、
いや、もう本当に可愛い、あの、ただ102歳に見えないです。
見えない。
あの、一時期金さん銀さんが100歳とおっしゃった、あの時には本当にその100歳の雰囲気、あの、お元気な笑顔ですけども、ね、このお写真がいつ撮られたのかなと思うぐらいに、
そうですね、
102歳のおばあちゃまには見えない艶やかな、
名古屋生きたら丸く可愛くなりましたその本人の実感が出てるんですけどね。
そうですね。
で、角が取れて丸くなるということと、年を取るとそう言いますよね。しかしね、これも話も何回かしたと思うんですけど、はい、実際にその、あの、なんていうのか、角が取れて、若い時のいろんな癖、あるいは欠点の角が取れて、丸くなると言われますけれども、実際にそうなる人とはそんなに多くはないと言われてる。
思います。
まあ、そうなりたいもんですけどね。あの、若い時の良かった特徴、あるいはその、なんていうのかな、さらに悪かった特徴とか、あるいはその、マイナスの特徴とか良かった特徴が、良くなる場合は丸くなるという、角が取れる、はい。そういう言い方になりますよね。必ずしもそうではないという。いうことをよく言われま す,
そうです、ね、
例えばね、
はい、
若い時に非常に真面目だった人とかね、硬い人とか几帳面な人、この人が年を取ると融通が効かなくなったとかねあるいは石部謙吉なんて言葉がありますけど、
はい、聞いたことありますね、
とにかくその
頑固な感
じです、頑固になったというようなことがねよくありますよね、で逆にその若い時に非常に大らかだった人とか、
はい、
あの物事にこだわらないとか、大雑把なでよかったという人が年を取ったらだらしなくなるその判断の場合もあるんです。
なるほど。
非常に真面目な人が非常に、なんていうのか、だらしがなくなったり、逆の場合もありますけど、本当にそのなんていうのか、年を取っていぶし銀のようになる人というのはそんなに多くはないんではないかと、
そうですね、
思われますね、そうなりたいもんですけどね、
はい、
で本の内容をあまり詳しくお話ししますと、
あ、
まあ、この本の出版なんか営業妨害にもなりますのでまあ要するに、
はい、
私が職種を動かすというのか、職種に触れるというのか、その部分の中のまた本の一部をお話ししたいと思います、
はい、今ちょっとあの手に取らせていただいて、はい、中をパラパラとめくると、記事と、それから記事というか文章とお写真で、とっても読みやすいですね。
読みやすい本なんですね。だからね、型を凝らさずというのが、型を凝らずに、型を凝るというのは、型が凝らずに読める本なんですよね。
そうですね。
で、この102歳一人暮らし、
はい、
哲代おばあちゃんの心も体も冷めない生き方という本は、三つの章に分かれている
んです。あ、そうなんですか。
はい、でその前にこの、哲代おばあちゃんとはどんな人かということをちょっと紹介しますとね。
そうですね。はい。
大正9年、1920年生まれ、広島県の府中市で生まれた、生を受けたというかな、生まれた人です。で、20歳で小学校の先生になって、56歳で退職されたんですね。はい、だから普通定年は、我々若い時は55歳が公務員の定年だったけど、それが60歳になって、そのちょっと前くらいに辞められたんですよね。で、26歳でね、小学校の先生をしていた、その、なんていうのかな、良英と、優良家の良と英語の英と、良英さんというのか、あるいは、 吉房と読むのか分かりませんが、はい、その良平さんと結婚して、広島県の尾道というのは山あいの町で、
尾道
義理の両親と、まあ、一緒に暮らすんですね。ただ子だからには恵まれなかったようです、この人ね。
そうですか、はい、
で20年前ですから、この人が80歳ぐらいの時に、はい、夫が亡くなってからずっと一人暮らしを続けているという、そういうところから102歳一人暮らしという、そういう題になっているんですよね。でそしてその小さな畑の森をしながらというのか、まあ、畑仕事に精を出しながら、今日に至ったという、まあ、そういうなんか内容なんです。でご近所さんとおしゃべりも非常に好きで、
いいですね、
まあ、長生きする人でね、割合にそのなんていうのか、人と接することが好きな人が多いようですね。うちにこもるよりもどちらかというと、人と接することの方が好きという人は相対に長生きする傾向にありますね。
よく伺いますね、そのようにね。
で第一章に入る前にね、その初めにというところで、私が反応した言葉はね、年を取るとできないことは増えるし、心から塞ぐ日も、心が塞ぐというのかな、心が塞ぐ日もあるというところなんだ、で私もまあその通りだと思いますが、要するに年を取るとできないことは増えるし、
そうですね、
することも今まで3分でできたところが5分かかるとか、
そうです、
なかなかできないことが、例えばペットボトルの蓋がなかなか
開けない、
そうです、ね、あんなの簡単だったんですが、やっぱり握力がなくなってるんですよね。それだけ ね、
そ, うですね、
もうそのように心が塞ぐ日も多いようですけれどもね、まあ、私の場合ですと、ああ年は取りたくないなーで終わってしまうんですよね、ため息つくだけで、でそこから先が哲代おばあちゃんのその素晴らしいというか、まあ、参考に、我々参考にしたいところだと思うんですけれども、102歳の哲代おばあちゃんはね、でもそこで嘆いてもしょうがない、確かにその通りですよね、だから自分を励ます名人になって、自分を励ます名人で心をご機嫌にしたいといういい、ね、そういう心がけで生きてるというんです。で人は変えられないけれども、自分の心は操作できる、ということも書いてありましたわ、まあ、確かになかなかできませんけどね。例えばよく言われる言葉で、他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられるとなってよく言いますよ ね、
そうですね。
あれはね、確かどっかカナダの精神科のお医者さんの言葉だと思うんですけど、まあ、それに近いことですよ ね、だからその人は変えられませんが、自分の心は操作できると、だからできるだけその自分を励ます名人になって、そしてその心をご機嫌にしていきたい、おくということを心がけていると、まあ、そういうことですよね。そしてね、健康で長生きするための8つの習慣は、その初めにのところで挙げてるんです。第一章に入る前にね、その8つの習慣をちょっと紹介したいと思いますが、後半にしましょうか、
じゃあここで1曲、
途中でやめるのもね、
どう
かと思いますので、
じゃあ1曲お聴きいただいて、その後8つの方法を教えていただきたいと思います。今日は、社会心理学ご専門の大前守先生をお迎えして、豊かな第三の人生の勧めをお送りしております。後半もよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします。102歳一人暮らしという、哲代おばあちゃんの心も体も錆びない生き方という本の紹介をしながら、私の主観を交えてお話をしていきたいんですけどね、第一章に入るその始めにのところでね、健康で長生きするための8つの習慣と挙げてあるんです。それをちょっと紹介したいと思います。
そうですね、
まず一つ目の習慣はね、朝起きると布団の上げ下ろしなんです。でこれ最近はね、その動きが楽になるようにベッドに変えられたそうです。年取ったらベッドの方が、
そうですね、起きやすいです
よね。寝起きが楽だという人がありますからね。でベッドの場合、普通布団というのはそのままにしときますよね。ところがおばあちゃんはそれまでと同じように毎朝掛け布団を畳んで、 廊下の向こうの押し入れのところまで毎日
持っていかはるんですか。
それを毎日続けて、で要するにこれはおばあちゃんはね、ジムに行かなくてもその体を鍛えるというか、運動じゃと思って広島弁ですね運動じゃと思ってやってる、ということなんです。これはこの前に取り上げた74歳ないのはお金だけ、あとは何でも揃ってるという、著者の牧師光子さんの本でも同じように、ジムに行かなくてもいろんな運動は、筋トレはできるという、
本当です ね
書いてありましたけどね、で、ベッドにする理由というのは、その寝起きが楽やいうことと、もう一つはその布団の上げ下ろしをしなくても済むからというのがありますけど、それをあえて続けるというところに、このおばあちゃんの、なんていうのかな、健康の一つがあるんですよね、習慣にしているという。で、二つ目はね、二つ目の習慣というのは何かと言いますと、毎朝必ずいりこの味噌汁を作って飲む。だ結婚した26歳の時から続けてるんですって、これ。で、いりこでその出汁を取って、いりこはそのまま具として使うか、
そのまま、
あるいは大根と一緒に炊いたり、あるいは野菜と炒めたりして食べるそうで、で、この人はね、動物性食品はこのいりこだけなんですって。普通はなんか今化学製品でピポと入れたらできるという、お味噌は使ったとしてもね、割とそうですけど、いりこで出汁を取る
という、出汁を取るという
これが非常に珍しい。
そうですか。
で、もう26歳の時からずっと続けているという、
続けると手間ではなくなるんですね。
そうですね。で、このいりこだけで鉄おばあちゃんの命綱だと、おばあちゃんそう言ってる。我々よく本なんかに言うと、青身の魚を食べたらいいとか ね、よく言いますよね、だから、いりこだけでも、動物性の食べ物としては、いりこだけでも102歳までは生きられるということですよね。
そうですね。
で、三つ目はね、習慣というのは、三つ目の習慣というのは、何でも美味しくいただくということ、子供の頃から好き嫌いはなかった、もう私も好き嫌いはありませんけど、戦争の経験者はあんまり好き嫌い言うてたら生きられませんから、大体何でも食べるいうことは人が多いけどね、それもたくさん食べるそうですよね。
あ、そうなんですね。
で、野菜をよく食べて、ご飯は1回に2膳、
すごいですね。
で、毎日3食食べられるんです、で、3時頃にはおやつも食べる。
お、
要するに胃腸が丈夫なんでしょうね。
そうです、そうです、そうですね。本当ですね。
よくその、年を取ると、腹8分目から7分目とか、腹6分目でいいという人も、その方が健康に良いという人もありますけど、このおばあちゃんは、一回に2膳の食事を取るということは、
お茶碗でおかわりするということですから ね、すごいですね。
で、炭水化物は取らない方がいいなんてなことを言う人もありますけど、
あります、
二膳では相当炭水化物を取っておられる、ということですよね。なかなか、だからそうなりますと、健康法というのはやっぱりその人なりの健康が、法があって、これがいいというのはなかなか難しい。
それはありますね。育った環境と ね、自分の中でこう納得していることって言ったら
ね、
人それぞれ違うかもしれないです ね。
で、4つ目の習慣というのはね、天気のいい日はせっせと草取りという、要するに丹波弁では草引き、この辺でも草引き言うんですかね。
そうですね、
あるいは草むしりなんてなことを言いますね。広島では草取り言うんでしょうね、我々丹波では草取りというのはね、今田植えのシーズンなんですが、昔はハウと言いまして、苗がある程度大きくなったらね、人間が腰をかがめて田んぼの中をかき混ぜて、それを草取りという言い方をします。
じゃあ本当全然違いですね。
違いますね。だから草むしり、関西では草むしりとか草引きなんてなことを言います
けど、そうですね、
あんまり草取りといえば、我々は、私は意識するのは田んぼの草取りかなと思って今言いましたよ。 あの田んぼの中を、はい、ハウという言葉を使うんですけどね、あの田んぼでは、
あの
ガサガサガサとその、なんか爪になんか添えてね、土を
起こしていくんです、
起こしてそのなんていうの雑草を枯らしていくんですよね。
なるほどね。
そんなことを草取りでよく言いました、はいはい、まあ関係ない話です。で姑さんがね、はい、暇さえあれば草取りをしてする、うん、そんな人だったんですって。だから自分もいつの間にかその放っておけない成分性分になったんだろうな、はい、ということですね。
雑草皆さん気にされる方はまめにね、
そうですよね、
草抜きされますね。
そしてあの元気に働かせてもらえるように、クワさん、クワにさんつけてクワさんとか、はい、畑さんよろしくお願いしますという気持ちを持って草取りをする、草行きをすると、そういうことですね。だから、クワさん畑さんよろしくお願いしますという、そんな気持ちになかなかなれないもんですけどね、なんかあの感謝の気持ちもあるんで、自然に対する、ねね、環境に対する ね、
そうですね、
そんなことも書いてありますわ、なかなかできないことだと思うんですけど ね、 で5つ目の習慣はね、はい、生ゴミは土に戻すという、
はい、なるほど、
生活してる、はい、これもね、姑さんから石と鉄以外は、田畑に入れて鯉にせよというふうに教わってきたっていうんです、だから今でもそのみかんの皮とか、野菜のくずとか、そういうのを肥料袋に入れて、あの堆肥にするそうです。
そうなん
だ。1年でだいたい60袋ぐらい、60体ぐらいそのゴミ袋ができるっていうんですからね、やっぱり塵も積もれば山となるもんですよね。
そうですね、
で土に還るものは全て返すという考え方です。確かにゴミの量は減ると思いますね。
そうですね、
これね私ふと思い出したんですけど、今流行りの言葉で SDGs というのがあるでしょ、あれにも関係してくるんではないかなという気がしますね。で SDGs というのはあの 持続可能な開発目標という言葉、言語ではねサスティナブルディベロップメントゴールズ、その頭文字、サスティナブルの S とディベロップメントの D とゴールズの G、 それに複数で S つけて、あの SDG って言うんですけど、何でも横文字で、ね、日本語では持続可能な開発目標、これ17
ね、すごい項目あるんですよね。
ちょっとこれ調べてきたんでね、
はい、
念のためにちょっと言ってみましょうか。
はい、ご紹介ください、はい、
一つはね、貧困をなくそう、それから二つ目は飢餓をゼロにしよう、三つ目は全ての人に健康と福祉を、四つ目は質の高い教育をみんなに、五つ目はジェンダー平等を実現しよう、6つ目は安全な水とトイレを世界中に、 7つ目はエネルギーをみんなに、そしてクリーンに、これも電気自動車なんかで今夜間職業やってるやつですよ ね、
そうですね。
それから働きがいも経済成長も両方狙ってる、8つ目は働きがいも経済成長も、9つ目は産業と技術革新の基盤を作ろうと、 10番目は人や国の不平等をなくそう、11番目は住み続けられる街づくりを、12番目が作る責任使う責任、13番目が気候変動に具体的な対策を、14番目は海の豊かさを守ろう、15番目が陸の豊かさも守ろう、これに関係していると思うんですね。
そうですね、
SDGs で言えば、その全部土に戻るものは土に戻すというのは、それから16番目は平和と公正を全ての人に、17番目はパートナーシップで目標を達成しよう、その17の目標です、はい、これ簡単に言いますと世界中にあるその環境問題と差別、貧困、人権問題といったそういう課題を世界のみんなで2030年までに 解決していこうという計画な、これができたらいいですけど、なかなか難しいです。これもね、ちょっと中にはね、ある特定の企業と結びついているという人もあるんです。三田市もしかしこの SDGs とは取り上げて、
はい、もう積極的に
やってますよね、
私の SDGs っていう ね、毎年毎年お子さんからもいろんなどんなことを考えますかって募集されてますからね。
そうですよね、確かにいいことではあります、でも中にはそのこれは特定の企業と結びついていると言って反発をする人も中にはあるということです。
いろんな一面じゃなく両面あるんですね。
いろんな 見方ができるもんですよね。
そうですね、
まあ、それはそれとしまして、
はい、
あの6つ目は自然に返せるものは全部自然に返そう、
はい、
そういうあの生き方をしているということですよね、はい、で7つ目はね、亡くなった夫、良英さんと読むのか、吉房さんと読むのか分かりませんけども、良英さんの写真をベッドの近くの目線が合う位置に置いとくんですって、でなんとなく眼差しを感じるっていうんです。そうすると
温かい方ですね
で、よう頑張りんさるなというふうに良英さんも褒めてくれてるでしょうねと。まさに広島弁です、
ね、
頑張りんさるな、
ね、
と書いてありましたわ、
で
寝る前にね、
はい、
おやすみなさいと声をかけたりしていると、はい、まあ、一緒におるようなそういう気分になる、まあ、そうかもしれませんですよ ね、
で
仏壇にはね、
はい、
毎朝2回良英さんが好きだった日本酒を杯に入れてお供えするんですって、
はい、その次が面白い。お下がりですか、もしかして
そのお下がりをクイッといただくってだからお酒もいけるんでしょう ね、
そうですね、
まあ、お酒は百薬の長男、
ね、本当ですね。
泉重千代さんの言葉ではありませんけど、 あの人も100歳ちょっと、
そう110じゃん、
そんなぐらいですかね、
確かすごい、はい、
あの泉重千代さんも毎日晩酌は杯に一杯ぐらいの、あの人は鹿児島かどっかの人ですから、ひょっとしたら焼酎だったかもしれません。
本当ですね
まあ、お酒も上手に飲めば百薬の長になる、
ね、
ということだと思いますね、
で
8つ目最後の習慣はね、はい、柔軟体操。
あ、なるほど。
思いついた時に柔軟体操をするということです、
はいはい、
で本にその写真を載せてありましたけど、非常に、はい、あの体はあの柔らかですね、年を取るとどうしても節々が硬くなるというのかな、はい、柔軟体操、これが哲代おばあちゃんの8つの習慣なんです。まあ、まとめますと、私なりにまとめますと、
はい、
哲代おばあちゃんの長生きの秘訣は、一つはよく食べ、それからよく寝て、それからよくおしゃべりすることだと言ってもいいかと思いますね。すね、
よく楽しんではりますね。
そうですね、おしゃべりはね、この本の中にも出てきますが、人とおしゃべりするのが楽しみだという方、で健康で長生きするための8つの習慣が終わって、やっと第一章に入るんです。これから第一章が始まるんですけどね、で7つの習慣というのをもう一回繰り返し言っておいた方がいいと思いますので、
はい、
繰り返し言ってみたいと思います。
お願いします。
まず一つ目はね、
はい、
何だったかな、
お布団の上げ下ろし、
布団の上げ下ろし、朝起きると布団を上げ下ろしをするという、
はい、
これが一つ目。
それもしかも上げ下ろしのすぐそばの押し入れじゃなくて、廊下の奥の押し入れまで運ぶと。そうそうそう、廊
下を運んでも、
すごい、
すごいですね、だからそのベッドにするというのは別にその上げ下ろししなくてもいいためにするということが多いですけど、そうではないと、まあ、こういうことになると思いますよね、はい、それからね、二つ目は何言いましたか。
いりこのお味噌汁、だしを、いりこでだしを取ったお味噌汁と。
いりこで、
はい、
お味噌汁を取ってそれを食べるという、
はい、
で
いりこ自体も召し上がるんですね、お料理
にされて。そうですね、いりこがその動物性の食べ物としていりこだけだという、
ね、
そういうことなんですよね、それから、
はい、
もう一つ、三つ目は何言いましたか。
何でも美味しく、
美味しくいただく、
好き嫌いがない。
好き嫌いがない。で、1回は2膳。
そうです、お食事に。
で、3食必ず食べる。おやつも食べる。
そう、おやつも召し
上がる。すごいですよね。
ねえ、大食感でいらっしゃいますね。
大食感ですよね。胃が丈夫なんでしょうね、と言いましたけど、そういうことですよね。で、3つ目、4つ目は何言いましたかね。
お天気のいい日は。
草むしり、草取りをするという。でも清潔好きということもあるかもしれません。
でもそのしゃがんでね、する動作って言ったら結構しんどいんですけども、
そうですよ、ね、
立ったりしゃがんだり かがんだりっていう、こう体を柔らかくする、日頃からも動かしてらっしゃるから余計に柔らかいんでしょうね。
そうですよね。で、5つ目が何と言いましたかね。
生ゴミは土に戻す。
生ゴミは必ずその、はい、作るということ、
ね、畑の中にだからおみかんの皮を全部こう入れたり、だから袋に貯めると先生おっしゃってましたね。
お仕事部さんから石と鉄以外は全部土に返すという、はい、そういう、まあ、自然環境を大事にした生き方をしているということでしたね。それから6つ目は何、はい、
亡き夫の写真を、
ああ良英さんの写真を、
目のこう目線が合うところ に、
だからベッドのとか高さの、ね、ちょうど人間の腰ぐらいのところに置いてあるんでしょうね、それで言葉を交わしながら、はい、ということでしたね。おやすみなさいとか、だあのその良英さんもよう頑張りんさるなと言ってくれてるように思う。それからお酒を
お供えして
そのお下がりをいただく、それが楽しみなんでしょうね。
いいですね。なんか微笑ましい雰囲気。
微笑ましい雰囲気ですよね。
そうですね。
で、7つ目が、はい、
柔軟体操。
柔軟体操。ああ、そうか。
はい。
それが8つ目が柔軟体操やったから。
はい。じゃあ、私がちょっと一つ聞き漏らしておりますけども。まあ、
そういうことだったと思います。それで、それが終わっていよいよ第一章に入る。第一章というのはね、はい、100歳から101歳。今日も口実というタイトルなんです、
はいはい、
で30年以上毎晩続けているという日記形式で、その日々の暮らしが紹介されている、はい、でそれについてはまた来月に回しましょうか。
わかりました、
はい、なかなか面白い本で、
ね、そうですね、元気が出そうですね、はい、タイトルじゃあもう一度私の方からご紹介しましょうか、
はい、お願いします。
石井哲代さん、あのよくある石ですね。それに井戸の井に、哲学の哲に時代の代と書きます。102歳一人暮らし、これが本題になっています。
そうですね、あのね、はい、本を出版社これあの紹介しておりますので、ね、はい、石井哲代という人と中国新聞社の協調になって、中国新聞の記者が3年間にわたってインタビューして、はい、それを本にしたという。
あ、そうなんですね。
文芸春秋社から出てますわ。
はい、
で1400円プラス税です、
はい、
どこの本屋さんでも、もう山積みになってます。
あ、もうすぐお分かりになるでしょうね、はい、あの哲代おばあちゃんの笑顔が迎えてくださいます
なかなか手拭いをかぶって、
ね、本当にね、ほうかむりと言いますか、ほうかむりでよかったかな、姉さんかぶり、
姉さんかぶりですよね。そうそうそう、あの茶摘みの時に、
そうですね、
ああいう
で縁側にちょっと腰掛けて、
そうです
ね、ではいって手を挙げてらっしゃる素敵な笑顔が、
長生きたら丸く可愛くなりました。
いや、本当その通りの表情ですね。
まあ、毎回、もう多分読まれた方が多いと思いますけど、気になる人は読んでいただいて、
ね。そうですね。
来月これ第一章から紹介していきたいと思います、
は
い、
楽しみにしております。ありがとうございます。そしてあの大前先生は毎週土曜日朝9時40分からの放送、家族エトセトラ、こちらの方でも家族の紐解きを夜していただきますし、フリーペーパーの方でも家族エトセトラで本当に家族の形がいろいろ変わってきたってお話をねいただいてます。こちらもぜひお聞きいただきたいと思います。そしてフリーペーパーもう間もなく、6月に入って、皆さんに、見ていただけるようになると思います。今最後の編集しておりますからお楽しみください。今日も、豊かな第三の人生の進めお話をいただきましたのは、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
次回は第4水曜日6月28日に3時10分いつもの時間にお届けしてきます。そして本日の放送、明日までには、ハニー FM のホームページにアップされますので、ハニー FM ウェブラジオアーカイブからぜひお聞きください。また来月もどうぞお聞きください。